自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、ありがとうございます。自衛隊でナイト、8月15日金曜日、72回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけではなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。自衛隊とオリンピック。
はい、自衛隊とオリンピックということで、はい、かなり強調されてましたが、
はい、
さてじゃあ自衛隊とオリンピック、どうつながりがあるんでしょうか。それをご説明したいと思います。
はい、お願いします。
オリンピックというとね、特に2021年ですかね、日本で東京オリンピック、2度目の東京オリンピック開かれましたが、
はい、
そちらでもね、日本の選手大勢活躍をしましたけども、そのオリンピック、日本選手団が史上最多となる27個の、ね、金メダルを獲得したということですけども、はい、日本代表のオリンピック出場選手というのは大体みんな企業に所属している選手が多いというイメージないですか。
そうなんです。
柔道もね、
はい、
警備会社とか、
はい、よく出てます
ね、
はい、
航空会社とか、
はい、
運送会社とか、
はい、
ね、書いてありますが、そういうイメージあるでしょ。
もうそのイメージしかなかったんです。
あ、
はい、なぜ、はい、自衛隊とオリンピックっていう今回のテーマで、うん、自衛隊とオリンピックのオリンピックが強かったかっていうと、まさに今監督がおっしゃったように、俺自衛隊とオリンピックの関連性が全く知らなかったんです。
あ、なるほど、
はい、というところで自衛隊のオリンピックへの関わりを監督お願いします。
そうですね、そういうね、スポーツ選手アスリートはね、実はうちも経営している警備会社で、
はい、
空手をね、実業団としてナショナルチームのいる選手を抱えてやってるんですけど、
はい、
まあ、我々企業の役割というのは、そういう選手たちの生活の保障をすると、
はい、
それから、その競技に向かったトレーニングに適した環境を作ると、
はい、
いうことがね、求められる。特に大きいところでは国際大会等の遠征、やっぱり費用かかるじゃないですか、海外とか ね、そういったものを支援するということも含まれるんですけど、
はい、
なんとそういったオリンピックのメダリスト含め、さまざまなスポーツアスリートに対して自衛隊が非常に大きな関わりを持っているということで、はい、ご紹介を今日はさせていただきたいと思います、
はい、
オリンピックというとね、平和の祭典ですけども、
はい、
今日もね、8月15日終戦の日ですので、
はい、
今日この日はね、多くの犠牲者が出たね、戦争の終わった日でもありますけども、
はい、
やっぱりこの平和の祈りの日とね、改めてしたいなと思うんですけど、
はい、
そんな平和の祈りの日に対してこのオリンピックの話ができるということはね、非常にね、素晴らしいことだと思いますが、はい、自衛官がオリンピック選手として初めて参加しましたのは1964年の東京オリンピックと、
はい、
最初の、ね、東京オリンピックです、日本が出場した全てのオリンピック選手を派遣しているんですが、現在まで夏季大会延べ参加選手167名、冬季大会は、延べ参加選手が14名出場してまして、
はい、
なんとですよ、金メダル11個、銀メダル8個、銅メダル9個の合計28個のメダルを獲得してるって、すごくない？これ
いや、これ知らなかったんです。本当にこんなにメダル獲得してるって、
うん、
はい、びっくりしました。
まあ、自衛隊がね、なんていうのかな、宣伝、民間企業と違うんで、
はい、
あまりこう宣伝をするところではないんでね、そういった意味でちょっと知られてないところ多いと思うんですけど、はい、まあ、これだけのたくさんのメダリストが育ってると、
はい、
じゃあそういう自衛隊にいるね、陸海空自衛隊にいる それぞれの隊員の人たちが、まあ、こういった競技を、まあ、必然的に始めてそうなったのかというとそうではなくて、はい、自衛隊にはですね、なんと体育学校っていうのがあるんですね、
はい、
自衛隊体育学校、はい、これ知ってますか？
いや自分話これもう十何年前から話をしてたんですけど、はい、うん、全然意識してなくて今回ちゃんと調べたのは初めてなんです。
あ、ちゃんと調べたって、
はい、
あのあ今まで名前聞いたことあるけど意識したことはなくて、
そうなんです、はい、
あ、
すみません、
あはは、はい、なるほどね、
はい、で体育学校っていうのあるっていうのを聞いて今回ですね、うん、で調べて知ったのが初めてだったんです、
う
ん、
え、その調べてどうでした印象は？
いや、びっくりしました。あの、まあ、僕もちょっと自分の感想から言っていいですか？
どうぞ。
あの僕もあの体を動かしたり、まあ、昔、はいはいはい、そういう、うん、あのアクションとかしてたのっていうのもあって、うん、それやっぱトレーニングに関しては、まあ、そこそここだわりがあるんですけれども、うん、やっぱ今回体育学校の話を調べてみたらまあすごいですよね。その施設も整ってるし、うん、何といっても環境、うん、この整え方本当素晴らしいなと思いました。
どんな環境なの？
例えばですね、うん、この後監督詳しく説明してくださるかもしれないんですけれども、体育学校にいらっしゃるアスリートの自衛官のアスリートの生活のスケジュールっていうのをちょっと見させてもらったりとかしたんですけど、食事から、うん、体のケアから、うん、トレーニングに関することもそうなんですけども、それ以外の練習後の疲れの癒し方だったりとか、うん、そういうのが全部スケジュールに組み込まれてるっていう、
うん、
こんなそのトレーニーとしてはこんな最高の環境ってないですよね。
なるほどね、そういう、ね、はい、環境が羨ましいってこと
です
ね。
羨ましいなと思いました、はい、
まあ、あの自衛隊体育学校はですね、陸上、海上、航空3自衛隊の共同施設として、
はい、
部隊における体育格闘指導者の育成と体育に関する調査研究を目的としまして、
はい、
1961年昭和36年に陸上自衛隊の飛鳥駐屯地の中に創設された体育専門の教育機関ということになっておりますが、はい、今言った通りなんかね、あの1日のスケジュール見るとそのトレーニングのための食事もそうだし、はい、環境もそうだし、まあ、極端に言うとあの寝る時のね、その就寝に関する科学的な考察なんかも入って、非常にこの素晴らしい体制でオリンピック選手が輩出して、あ、なんか自衛隊いいなとか自衛隊羨ましいなと思う方いると思うんですけど、
はい、
実はこれが常識で世界的に、
あ、そうなんですか。
世界各国ともやっぱりナショナルチームあるいはオリンピック選手に入るためにはこれほど管理されて監督されたスケジュールをこなさなければ当然その到達しえない領域と言われてまして、
そう
なんです、ね、うん、むしろ、はい、これをその、まあ、国家として日本の国として、
はい、
自衛隊が担ってる、まあ、自衛隊のみだけではないんですけど一部そういろいろ国も、ね、関わってやってくれてると思うんですけど、
はい、
大々的にやっぱりやってくれてないですね、はい、やはりその先ほど出たような警備会社とか、はい、ね、運送会社とか、
はい、
我々民間企業がそういう協力をすることによって成り立っているのを、
はい、
もう少し、ね、国が大きく関与すればオリンピックにおける日本人選手の成績っていうのは、ね、もっと良くなるんじゃないかなと思うんだけど、 やはりその大きい単位でいうとこの陸上自衛隊のあるいはあの自衛隊の体育学校っていうのが今までその役割を担ってきてくれましたし、
はい、
そこでスタンダードとされたような選手の育成アスリートの育成っていうのが今いろんなあのスポーツの分野に広がってると言っても過言じゃないぐらいこの体育学校の行ってきた今までの運営のその在り方であったり活動っていうのは非常に大きいと言わざるを得ないと思うんですね。ただそれをまあこの自衛隊体育学校だけに任せるんではなくてさまざまな分野において国がもうちょっと先ほど申し上げた通り関わってほしいと、
はい、
もう本当に、ね、日本はそのスポーツに関わることは企業任せというかね、うん、選手任せとかいうことが多すぎるんで、
はい、
もうちょっと何と言っても日本の国を背負ってね、
はい、
競技する人たちなんで、
はい、
そこには当然国の大事な予算も関わってきますから、
はい、
もう少しこう国に深い関与をしてもらいたいなと個人的には思っています。
そうですね、
はい
はい、
でその、自衛隊におけるそのかつての、ね、今までの、 その活躍をちょっとご紹介したいと思うんですが、
はい、お願いします。
古いところで言うと1964年の東京体育会、これあの三宅由伸さんって知ってます？
あ、はい、
ウェイトリフティングね、
はい、知ってます。
三宅さん有名ですけど、
はい、
その方もそうですね、 それから円谷幸吉さん、マラソンで有名ですよね。
はい、この方も有名ですね。
それから68年のメキシコ大会でも同じく三宅さんが金メダルを獲得されて、レスリングフリースタイルのフライ級で中田茂雄さん、
はい、
そして、フライ級で金子正明さんというね、はい、続いてこうメダルを獲得されて、そしてもう毎回そうなんです。72年のミュンヘン大会でもレスリング、グレコロマンスタイル52キロ級ということで平山浩一郎さんが銀メダル、翌オリンピックのモントリオール大会でも平山浩一郎さんが銅メダルということでね。そして1984年のロサンゼルス大会では、射撃、レスリングともに
すごい
ですね、合計4名の方ですかね、はい、金メダルでは鎌地武雄さん、こちら射撃のラピッドファイアスピストル、そして、金メダルで同じくレスリング、グレコロマンスタイル52キロ級で宮原敦司さん金メダル取られていると、
はい、
そしてソウル大会ですね、バルセロナ大会、アテネ、ロンドン、リオデジャネイロ、そして東京ということで、もう本当に数多くの自衛官の方がメダリストになってくる、はい、いらっしゃると。で直近で言いますと2024年のパリ大会ではレスリングフリースタイル74キロ級の高谷大地さんが銀メダルを取っていらっしゃいます、
はい、
そして柔道混合団体の新添咲さんが銀メダル獲得、うん、そして近代五種、近代五種ってね最近こう話題になること多いですけど、
はい、
同じく佐藤大秀さんが銀メダルということで、成績上げられてます、
はい、
ということでもう本当にこう全部紹介しきれませんでしたけども、
はい、
数多くのメダリストを輩出しているということで、
はい、
やっぱりこの体育学校が日本のオリンピックにおけるメダリスト育成に非常に多大な役割を担ってきたということはこれでわかると思うんですね、
はい、もうほぼ毎大会何かしらの、ね、はい、メダルを取ってらっしゃるん
ですよね、
はい、
まあ、そのメダリストの他にも自衛隊とオリンピックについてまた後半でも、ね、いろいろ話したいと思います、
はい、ではここで一曲お送りしましょう。暑い夏、この曲で元気になってもらえればと思います。爆風スランプでランナー。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は自衛隊とオリンピックをテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシはスタカレーです。
スタカレー、スタカレーって今質問されたのかと思って
すみません、
はい、今日ご紹介させていただきますのは、
はい、
自衛隊体育学校の所在する埼玉県のご当地グルメということで、ね、
はい、
駐屯地隊員食堂の人気メニューの一つになってるんです、
はい、
スタカレー、
はい、
っていうとみんなカレーのように思うかもしれないんですけど、
はい、
これジャンルは町中華のメニューなんですよね。
そうなんですね、これ、
ね、これね、ちょっと説明するの難しいかもしれないけど、まあ、見た目はちょっと色の薄い赤いカレーって感じ
です。はい、そうですね。
まず食べてみてください。
あ、はい、
はい、
まずいただきます。
うん、なんか本当、麻婆豆腐に似てるかな、香りは。
あら、
いや、全然辛くない。
あ、確かにそんなにか、いや、
うん、
いや、
うん、辛さ表示で5段階中の3なんで、まあ、中辛。
あ、中辛ですか。
うん、
これ中辛ですか。
うん、
中辛か。
これなんとですね、このスタカレーというのは埼玉県上尾市愛宕にありますスタミナラーメンにゃんにゃん、娘と書いてにゃんにゃんと呼ぶそうなんですけど、上尾店の発祥だそうで、スタカレーとはご飯の上に中華あんがたっぷり乗った埼玉県の B 級グルメの有名なメニューだそうなんです。
そうなんですね、
まあ、一見するとカレーのようにも思える、まあ、カレーって言ってますんでね、
はい、
ですが歴史とした中華料理でして、
はい、
今はそのこれが人気メニューで、このニャンニャンさんすごい人だそうなんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、でこれが埼玉県のご当地ということでね、駐屯地隊員食堂の人気メニュー一つになったということですが、
はい、
材料をご説明します、
はい、します、
2人前ですね。水 300cc、 醤油大さじ1杯、鶏ガラスープ、まあ、これ市販の鶏ガラスープ大丈夫です、大さじ1、そして砂糖が大さじ1/2、お酒大さじ2、豚バラ肉 40g ほど、 豚ひき肉 60g ほど、あ、バラ肉も入ってるんですね、
はい、
生姜がみじん切りが1かけ、にんにくも同じようにみじん切りで1かけ、豆板醤が小さじ1、これね、辛さはこの豆板醤の量でコントロールできると思いますが、コチュジャン小さじ2、あ、もやしも入ってますよ、もやしお好みの量ということで、はい、ニラ、これもお好みの量たっぷりと入れるのがおすすめというふうに、ね、書いてあります、
はい、
それに水溶き片栗粉が大さじ3ということで、
はい、
まあ、鍋に水を入れてですね、醤油、鶏ガラスープ、砂糖、酒、加えて火にかけます、
はい、
その中に豚バラ肉、豚肉、ひき肉、みじん切りにした生姜、にんにくを加え、まあ、煮込んでいきます、
はい、
煮込んでる途中ね、アクアも当然取り除いていただいて、そこに豆板醤、コチュジャンを加えると、でさらに野菜であるニラ、もやしをお好みの量加えて好みの硬さに煮て、そして沸騰したら一度火を止めて片栗粉を入れます。まあ、とろみもね、それぞれのお好みですけど、まあ、カレーと言ってるぐらいなんで、まあ、粘性としてはカレーぐらいのとろみだと思っていただければいいと思います、
はい、
それをご飯の上にかけて召し上がっていただくということで、もう香りも味も当然カレーとは程遠いんですけども、はい、名称がスタカレーということで今人気だそうですよ。
でもこれ今監督の話だけ聞いてると、豆板醤とコチュジャンさえあればなんか作れそうですね。本当に、
いや本当簡単に作れると思います、はい、
これちょっと作ってみようか。
おそらくね、これ実はいろいろメニュー見てたら自衛隊のオリジナルも若干あると思うんですけど、はい、栄養価を考えて、
はい、
うん、まあ、もやしなんかもそうなのかなとちょっと思ったんですがね、
はい、
本当今言ったように簡単に作れると思うんで、はい、ぜひ皆さんね試されてみてはいかがでしょうか。
はい、ぜひ、はい、
まあ、お近くの方はね、揚げ用のニャンニャン行かれてみると大行列になってそうなんですけど、それを確保していただけるんであれば非常にいいんではないかなと思います。
はい、ごちそうさまでした、
はい、
ではここで一曲お送りしましょう。 J-WOKE で何も言えなくて夏。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろ別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今回は本当に貴重なお話を伺ったんですけど、もう一つ最後に聞きたいのは、自衛隊のオリンピック
支援ですね。
はい、
うん、今、ね、前半でお話しさせていただいたのは、自衛隊体育学校が輩出した、
はい、
オリンピック選手、メダリストのお話を、ね、はい、させていただきましたが、
はい、
実はね、自衛隊オリンピックによってさまざまな形で大会運営を支援しています、
はい、
特に東京オリンピック2020年の、まあ、21年でしたけど、2020年オリンピック・パラリンピックでは約8500人の自衛官が支援団として臨時編成されて、
はい、
以下のような任務に従事したと、
はい、
医療支援、ね、会場整備、それから競技運営の補助、まあ、標的の運用したりですね、近代五種の射撃とかありますんで、はい、サイバー防衛や空域警戒、要するに警備ですよ。で、一番大事なのが式典における国旗掲揚なんですね、
はい、
開会式や閉会式や表彰式で国旗掲揚を自衛隊が担当してい ると、
はい、
でやっぱりこのその厳粛さ、格式ね、その整然とした動きっていうのは自衛隊ならではだと思うんですが、国際的な式典にふさわしい威厳と荘厳さをもたらしてくれて、まさに閉会式や表彰式などでは370名の陸海空自衛官が国旗掲揚を担当されたということで、これね、国の代表としてね、国旗掲揚してくれて本当に誇らしいですし、
はい、
まあ、自衛隊におけるそういった活動が日本の安全保障組織や国際協調とオリンピック・パラリンピックという平和の理念に関わってそれを体現しているという、ね、印象をもたらしてくれるという、はい、非常に素晴らしいことだったなと思います、
はい、
まあ、引き続きね、オリンピックは4年に1回、パラリンピックもそうですけど、
はい、
1回開かれますし、東京オリンピックもありますんで、ぜひ、また自衛隊の皆さんにもね、日本がそういった会場に選ばれた場合はぜひまた素晴らしい国旗掲揚を見せていただけるというふうに
お
願いをしたいと思います。
はい、またそれが来るのを楽しみにしております。
はい、
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会い正幸でした。
それではまた来週
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。